こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤猫です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。お気づきでしょうが今月も最後の週になりましたということで、月一白熊先生、加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝明さんです。こんにちは。
こんにちは、白熊加藤です。
定着しましたね、白熊加藤というのがすっかり。
はい
なんか嬉しそうなんだけど。
嬉しいですよ。
白熊先生って言われます？
今というか2ヶ月ぐらい前にですね、クリニックの入り口のマットが新しくなったんですよ。
はい、
まあ、ダスキンさんから足踏みマットを定期的に交換してもらってるんですけれども、はい、その入り口に特注というのが入りまして、白熊マークがくっついたんですよ。
へえ、そんなの切るんだ。特注が、
特注ができるんです。
でちゃんとマットまで白熊先生の白熊マーク、
ブルー の、あのカーペットの真ん中に白熊の絵がドンとあって、加賀の消化器内科クリニックっていう
ネームが入って、ロゴというか入って、
で入ってくる患者さんがあんまり先生にそっくりなもんだから踏み絵してるようで怖いって言われます。
逆にね、 そこを避けて、こう、そう、白熊マークは避けて通ってくるみたいな、ね、じゃあずっと白いままだったりして、ということがね、あるかもしれないですね。
ある時真っ黒になってなきゃいいんですけどね。
そうですね、はい、悩んで雑談してるんですけど、はい、先月の時にね、ロコモっていう話が出て、実はねやっぱりよく分かってないなと、
なるほど、
はい、でロコモのことをいろいろと教えていただきたいなと思って、今日はテーマはロコモです。
はい、でロコモっていうのは本当にまだ耳慣れてない人が多いと思うんですよ、はい、正式にロコモーティブシンドロームって言いまして、
シンドロームって症候群って意味でしたっけ？
そうです、そうです、要するに運動器に関係した体の障害とか病気とかを引き起こさないように予防していきましょうっていうキャンペーンの一つなんですよ、
はい、
で運動器ってなんじゃらほいっていうと、手足、骨、関節、体を動かすことに関係する部分っていうことで、はい、究極目的は寝たきりを予防しようってことなんですね、
はいはい、
それで成人病を予防して命を長く延ばすためのキャンペーンが今までメタボって言ってたわけですよ、うん、ところが命だけ長く伸びても最後寝たきりで5年10年生きるんだったらもったいないから、最後まで自分の足で歩いて、要するに生活予後を良くするためのキャンペーンがこのロコモなんです。
そのキャンペーンってのはいつぐらいから始まったんですか？
と去年から始まってきまして、
本当にごく最近なんですね。
そうです、そうです、うん、今までももちろん変形性の関節症ですとか変形性の脊椎症ですとか、しつこい背骨の痛み、膝の痛み、あとは大腿骨を折ってそのまま寝たきりになっちゃったりっていうお年寄りがいっぱいいる、
はい、
それを少しでも長く持たせて長く自分らしい生活をできるようにさせていこうっていう、そういう目的で啓発を進めていくっていうことになるんですね、
は
い、
じゃあまずその長く自分の体を使って、
はいはい、
生きていくっていうことのためには、はい、何がまず一番必要なんですか？
筋力です。
なるほど、
はいはい、やっぱりその筋力を衰えさせないこと、普段から自分の体を上手に使うこと、その2つが大事なんです。結局若いつもりでまだ動けてるから大丈夫って言いながら、知らず知らずにだんだんだんだん動く範囲は狭くなってきますよね、
はい、
そうすると動く範囲が狭くなるに従ってそれに見合った分筋力が減ってくるわけですよ、それであっと気づくと日常生活にちょっと支障をきたすようになってしまう。
それはやっぱり徐々に落ちていくものだから気がつかない で、はい、
そうです、
あると急にびっくりするっていうような感じでしょうかね。
そうです、そうです、
コ
ップの水に一滴一滴落として最後ある一滴落ちた瞬間にバチャッとこぼれる、そのバチャッとこぼれるまで気づかないっていうのと同じようなもんなんですね。
確かに自分の体と 実はそんなによく向きってこう考えたり動かしたりしてないんですよね、はい、私たちって日常ね。
そうです、うん、だから特別なことを何かやろうとかっていう話ではなくて、はい、そういうことにならないように普段から自分の体に気を使ってあげましょうね。今自分の体がどういう状態なのかを確かめて、それをさらに悪くしないように保っていきましょうねっていうことで、皆さんムキムキマンになりましょうとか、うんうん、70歳であのボディコン大会やぞとか、そういう話では一切ないんです、
はい、うん、やっぱりこう必要な筋肉というものが、はい、一定量あるわけで、はい、それ以上には必要ないということですよね。
そういうことです。
スポーツやるとか何とかだったら別だけど、はい、日常生活をこうスムーズに送るために必要な筋肉量を保って、
そうそうそう、
はい、それも年相応に保っていきましょうってこと、
っていうことです。
やっぱりそれは20代の人が必要なことと、はい、例えば60代になって必要な筋力量っていうのは
全然違います。
違うものなんですね。
そうです、そうです。
うん、
それでその筋力量と、あともう一つ大事なのがバランスなんですよ。
バランス、
はい、
はい、
やっぱり歩いてる途中につまずいて転んで骨を折りました、
うん、はい、
3ヶ月ベッドで寝たきりになりました、うん、一気に筋肉が落ちて、うん、もう二度とベッドから起きられなくなりましたっていうお話は実にあちこちにあるわけですよね、
はいはい、
ですからその転びさえしなければそうならなくて済むわけなんですよ。
じゃあ転ばないための筋肉のつけ方とか、あるいはその筋肉の使い方をしましょうと。
そういうことです。そしてつまずいたり転んだりしにくいような正しい姿勢で、はい、ゆっくり歩く、うん、そして片足で数秒間耐えられるだけのバランス感覚を身につけていただければ予防できるわけですよね。
そういえばこの間テレビで、はい、その筋力が大丈夫かっていうチェックの項目が、片足で立って靴下履けるかってやってたんですけど、
その通り、その通り、
それがその今言った片足でっていうことなんですね。
そういうことになります、
うん、はい、意外にそしたらこう20代30代40代みたいな年齢バラバラの人たちがやってる、はい、で20代なのにおっとっとって言いながらやってる人もいれば、はい、60代ぐらいでもきちんと履ける人もいて、はい、それはもう年齢じゃなく個人がどういうふうに筋力を保って、はい、体を使っているかってことで、そういう年齢じゃないばらつきも出てくるっていうことなんですね。
ですから実際に動けなくなってしまった人をもう一回動かすっていうのは大変な話だし、うんうんうん、落ちてしまった筋肉を取り戻すっていうのもとても大変な話で、
はい、
そうさせないために結局その今ついてる筋肉を落とさないでね、今持ってるバランス感覚を悪くしないでねっていう、そういう話なんですよ。
それはやっぱり日々自分でチェックしなきゃいけないってことですね、は
い、そういうことです。
さあラジオを聞いてる皆さんも今ちょっと立ち上がって片足立ちをしてみようかなとか、そんな気持ちになってきたのではないかと思うんですが、
それで、はい、日常生活でやっぱり気をつけてほしいっていうか、こういうのがあったら危険だよっていう際が、
はい、
まず歩いていて家の中の畳のへりだったり、あとはカモイのところだったり、ちょっとした段差でトンとつまずいた、
うん、
そういうことがある人は足がちゃんと上がってない、つま先を上げるのが苦手になっているっていうことですし、
差もないところでつまずくような感じですね。
そうです、はい、意識して歩いてるときはいいんだけど、何かに気を取られながら歩いてるときにトンとつまずくっていうのは、やっぱりもう足の筋肉が少し衰え始めてるかもしれないよっていうサインなんですね、はい、あとはやっぱり階段上がるときに、うん、両手を振ってトントントンと上がれずに手すりにこう思わずつかまりたくなる、うん、それはもう自分の体重に見合った筋力がなってきたよっていうサイン、
はい、
あとは15分続けてまっすぐ歩けない、10分ぐらいすると座りたくなるっていうと、やっぱりそれもそろそろ見直しが必要ですよ、
うんうん、
であとは普通の道路の普通の青信号渡りきれないっていうと、やっぱりそれも歩くスピードが遅くなってる証拠なんですね、
はい、
うん、それに片足立ち、今言った靴下を履けるかどうか、うん、
はい、
でだいたいペットボトル2本分ぐらい、2キロから3キロぐらいの重さ の買い物バッグを持って歩けるかどうか、うん、 で布団の上げ下ろしだったり、はい、あの掃除機かけだったりちょっと息が弾むような家事をしたくなくなってないかどうか。
うん、それは最初に掃除嫌いとかそういうことじゃないですよね。
掃除嫌いとかではなくて要するにもう 体力が続かないから、うん、それぐらいきつい動きが億劫だなって思うっていうことは、はい、もうロコモ予備軍に入ってくるんですよ。
それが予備軍なわけですね。
予備軍です、
はい、で完全にあの動けなくなってくるとロコモなわけです、
ね、そうですそうです。で
予備軍危ないですね、
ええ、
ですからちょっとしたことが引っかかりそうって思うかもしれない。
40を超えた人で予備軍に分類されるような人っていうのは大体分類ですよ。
そんなにいるもんなんですか、
はい、
40代で
40代で要するに今動けてるだけど、
はい、
その今の生活習慣を続ければ、うん、60になる頃にはロコモになりますよって話なんですよ。
あ、そう、今がどうってことではなく、
う
ん、
そうですそうです。
生活自体を見直しをして、はい、意識していかないと、はい、どんどんどんどん落ちていきますよってことなんです。
そういうことなんです。そう
なるほど。でも40代で自分が普通に暮らしてると、はいはい、あまり意識しないですよね、そういうことって、
そうですそうです。
まあ、定期的に、ね、あの、はい、運動しに行ったりとかジム行ったりとか、はい、そういう人はもちろんいいんでしょうけれども、はい、やっぱり昔に比べて運動しなくなったなとか、あとなんだろうな、車での移動がやっぱり普段多いから歩いてないなとか、そういう人たちはちょっと危ないわけですね。
危ないんです。
そっか、
はい、
そんなこと言いながらね、自分のことも今振り返りながら、うん、でもね、時々ふっと私は我に返ってスクワットやったりとかするんですよ、うん、
お、それ最高。
やっぱり、うん、なんか大きな筋肉を鍛えた方が体は保てるって何かの本で読み、でジムに行くような時間もないので、
はい、
何できるかと思ったら、うん、歯磨きしながらスクワットとかね、
はいはいはい、
そういうことを気がついた時に、毎日はないですけど、
お出かけ前の玄関の姿見を見ながらちょっとあのスクワットするなり、あの片足立ちやってみるなり、
うん、
あとはあのかかと上げ下げ、
はい、
あとあの歩くときもわざと大股で歩く、
はい、
うん、そういったちょっとしたことをあの意識していただくだけで、うん、十分目的を達成できるんですよ。
じゃあ私今優等生だ、
うん、
初めてなんかこう先生に褒められた気持ちになりました。大概ほらダメでしょって言われてることが多いので生活習慣的にはダメなことがいっぱいあるんですが、
はい、
この件に関しては、
うん、
毎日じゃないけど気がついたらやっているっていう感じかな。
そういうところを本当に生活の隙間隙間にちょっと普段使わない筋肉をちょっと使ってあげる、
はい、
要するに今使ってる筋肉が使えないようにする、
うん、
あのそういうことを意識さえすればロコモは満点なんですよ。
あと四十肩とか五十肩っていうのは関節の可動域がだんだん小さくなって、
はいはいはい、
上げるときにすごく痛みを伴ってっていうことですよね、はい、それもやっぱり意識して肩の関節とかもこう、
うん、
腕を上げたりとか、
はいはいはい、
要するに何だろうな、普通に使ってるんじゃなく意識して上げてみるとか、はいはい、そういうことをすることによって
予防もできますし、
はい、なります。
なります。
なるほど。
あの四十肩っていうのはその肩の関節を覆ってる関節の、 あの腱板っていうんですけれども、はい、腱が集まった筋肉の腱が集まった板なんですけど、はい、そこの弾力性が失われてひび割れを起こすと四十肩になるんですよ。
ひび割れなんですね。
そうです。
うん、
でその四十肩は腫れて痛いんです
、はい、
うん、で五十肩っていうのは今度はあまりその関節を大きく動かしてないのが続いてくると関節の端っこの方にあの張りができてくるんですね。ちっちゃなちっちゃなコブみたいなのができて、
はい、
そこが関節で引っかかるようになるんですよ、
はい、
その引っかかったところより動か上げられなくちゃうんですね。
だからこう腕が肩より上に上がらないとか、
うん、そうい
うことになる。
でそれはあの痛みを強くしないように気をつけながら動きを大きく大きくして、
はい、
その関節の滑らかに戻してあげる必要があるんですね。
そうか、やっぱりこう意識して動かすってことは、はい、それだけ必要だってことなんですね。
そうです。ただ痛いのを我慢して動かせとは言いません、
うん、
痛いのを我慢して無理に動かすと余計壊します。
あ、はい、
ですからその痛まないギリギリのところ、
うんうん、
そこでを動かして、痛いところまで動かしちゃダメなんです。
なるほど、そこも痛いけど頑張っちゃうっていう、
そうそうそうそうそう、
ね、人は意外にいると思うんですよ。
うん、痛いけど草取り頑張ってきて、とってももう動けなくなったから注射してくれっていう人はいっぱいいるんですけど、はい、それが病気を進めてしまうんですよ。
やっぱり何につけても、
はい、
無理に持つってことなんですね。
そうです。
だけれども意識で体は使いましょう。
そうです。使える分使う。
うん
う
ん、
感じ、診察してよく言うんですけど、何もしないと体が衰えるから、やれることをやれる分やっていく、
うん、
それは大変いいことだよ、
はい、
だけど言葉的にはよく似てるけど、やりたいことをやりたい分やる、
うん、
これってダメだよってよく言うんですね。
なるほど、過剰なことが起こりうる、はい、わけですね。そうなってくると、
そう、体に耐えられない無理をかけてしまうことは、うん、体にとっては罰なんです。
そうか、今日もやっぱりこの結論にたどり着いたような気がします。意識して体は使いましょう、だけれども無理は禁物、
はい、
ということで、月一白熊先生、からの消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さん、今日もお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。